愛媛大学研究室からこんにちは。
法社会学というのは法律や制度、裁判の現状というものを検証してですね、その課題であるとかそういったことを確認するというのが役割ということになります。実際には研究室を離れてですね、裁判の傍聴に伺ったり、あるいはいろんな事件や事故の当事者の方にお話を聞いて、そこから実際の法律のいろんな問題点や課題を聞き出す、でそれを受け止めて考える、そういったことを主な役割とする学問分野だというふうに言えるかと思います。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は法文学部総合政策学科小西亮太准教授にご出演いただき、先生が専門とする法社会学がどのような学問分野なのか、また先生が法社会学の道に進んだきっかけなどについて伺います。小西先生は熊本県のご出身で、大学に進学されるときは法学部へ進学をされたということなんですが、やはり法律にずっと興味を持たれてたんですか？
必ずしもそうではないんですけど、いわゆるその典型的な、なんとなく法学部という選択だったと思います。漠然と、社会、について知りたい、その中で法学部という選択だったかなというふうに思ってますね。
その中で法社会学に出会うわけですけれども、はい、この法社会学というのはどういった分野にあるんですか？
法学部で学ぶ勉強というのは法律の解釈が中心になるんですけど、はい、それとは違って、法律や裁判、あるいはその法律の専門家、弁護士さんや裁判官、検察官、いろんな人たちがいますけど、その社会の中での実際の使われ方であるとか、はい、社会の中で実際に果たしている役割を検証する、でそこでいろんな問題が起きているということであれば、それを明らかにして、その改善を提言する、そういった検証を担う役割、そういった学問ですね。社会現象として裁判を見るっていうとちょっと難しくなるんですけれども、はい、通常法学部で法律を専門に勉強すると、裁判の中のことが関心事になります、
はい、
実際に裁判が起きました、でそこで法律をどう解釈するか、この事件をどう解決していくのか、で判決が出たらそれで終わりっていう形になります、
はい、
だから例えばこの事件で被害者の訴えが認められた、損害賠償金が認められた、よかったねということで終わるんですけど、実際の社会ではその裁判が起きるまでの複雑な過程があって、はい、あるいはその判決が出た後にそれが社会の中でどう受け止められるか、あるいは人々にどういうふうに影響を与えていくのか、その部分があるわけですね、
はい、
だから裁判のところだけを切り取ることはできなくて、社会現象として裁判の前後も合わせてみる、はい、そのことによって裁判が果たしている役割、はい、あるいは限界、それが同時に見えてくるということになると思います。
その法と社会をつなぐ学問でもあるわけですか？
そうですね、法と社会の橋渡しをする役割というのを担っていると思います。
法学部に入られたときに、もちろんその法律の勉強もされたと思うんですけれども、何かその法律の勉強だけじゃないなっていう、こう違和感を覚えられたらどういったときでしたか？
法律を問題を考えるときにはよく原告を X、 被告を Y というふうな形で、記号で、あるいは図式化して問題を捉えるというのは、法律というのは論理が大事になってきますから、はい、どういう論理で裁判をするのか、法律を解釈するのか、そのためにいろいろ記号を使ったり図式化したりするわけですけど、ある日突然 X や Y という記号に置き換えられているその事件の当事者の方たちは一体どういうことを考えているんだろう、例えば悲しい思い、辛い思い、苦しい思い、はい、そういったことがこの X や Y に置き換えられることによって全部こう切り捨ててしまってるんではないのか、それでいいのかっていう疑問をふと思ったということがあります。
それが具体的に事件として考えられたのが、大学のゼミの時に隣人訴訟事件というのを、はいはい、お知りになったそうですけれども、うん、この隣人訴訟事件というのはどういったものだったんでしょうか？
これは法学部で法律を専門に学ぶ人にとっては必ず一度は耳にする有名な事件なんですけれども、はい、農業用のため池に幼いお子さんが転落して亡くなったという事件なんですが、近所に住んでいた方にそのお子さんをちょっと見ておいてほしいというふうに預けたというふうになってますけれども、でその間に起きた事故ということで、預かっていた隣人の方に責任があるというふうに、お子さんを亡くされたご両親が民事裁判を起こされたということなんですね、はい、でこれが判決が 預かった隣人夫婦に500万円余り の損害賠償を支払えという判決だったものですから、はい、新聞やテレビで大きく取り上げられて、でそれに対する、はい、社会からの反響がものすごくて、まあ、具体的には裁判に訴えたですねご両親に対して子どもの命をお金に換えるとは何事か、うん、そんなにお金が欲しいのか、あるいは善意でお子さんを預かってくれた隣人夫婦を訴えるとは何事か、まあ、そういうことの批判中傷が殺到した結果、はい、裁判をそもそも訴えを取り下げざるを得なくなった、まあ、そういった事件がありました。まあ、これは法的に見ると紛争なわけですね、はい、お子さんを亡くされたご両親とお子さんを預かった、まあ、被告夫婦隣人夫婦との間の紛争を裁判を使って解決をする。でその際にその裁判という紛争の解決の仕方が実は日本の社会の中では十分に人々によって受け入れられてないんじゃないのか、うん、それ以外の例えば当社同士で徹底的に話し合うべきだとか、まあ、いろんなことが言われるわけなんですけど、そうだとすると日本の社会で法律や裁判というものが本当の意味で受け入れられてないとだとすると、その法律や裁判の果たすべき役割や機能というものが制限されるということになりますので、そのことが法学部で学ぶという意味ではまずは重要なこととして捉えられていると思います。
この時はその責任問題を考えることがメインであって、先生が今取り組んでいらっしゃる死別の悲しみ、こういったことはこの時にはまだ直面は先生してらっしゃらなかったわけですか？
そうですね、私はなんとなく素朴にですけれども、このお子さんを亡くしたご両親はどんなに辛いだろう悲しいだろうということはやっぱり当然誰もが思うことなんですけど、はい、じゃあそれを法的にあるいはその裁判の中でっていうふうにもっとこう詰めて、うん、かけがえのないお子さんを亡くしたご両親が抱えているその死別の悲しみということに引きつけてということはまだこの段階でできていなかったと思います、はい、なんとなく違和感を持ち、なんとなくこのままではいけないんではないかという、そういった素朴な疑問を抱いたというのが正直なところだと思います。
そしてその後先生は初めて被害者の遺族と関わるという事件に出会われたそうですけれども、これはどういったことだったんですか？
はい、放射科学 の、 研究者になるということで大学院に進学をしたんですけど、その際に、ある学校事故ですね、はい、部活動中の死亡事故でお子さんを亡くされたご両親が、裁判を起こされているということを知りました。でたまたまその事件を担当しておられる弁護士の方と知り合う機会がありまして、一度そのお話を伺ってみたいということで弁護士さんにお願いをして、ご遺族ご両親にお会いをするという機会をいただきました。
これは事件ではなくて事故なわけですよね？
そうですね、裁判でいきますと民事裁判ということで、はい、事故刑事事件ではないという扱いではあります、う
ん、そしてご両親にとってはそのもうお辛い気持ちの中でただ何があったのか、離れていたところで、うん、どうして亡くなってしまったのか、うん、知りたいという、うん、そのお気持ち一つだったのではないかなという気もするんですが、
おっしゃる通りですね、ご両親にしてみたら朝行ってきますというふうに元気に家を出て行ったお子さんが夕方には学校から大変な状態ですという連絡を受け、2日後に病院で亡くなられるんですけど、何が起きたのかわからないわけですね。当然学校側に何が起きたのかということの説明を求められるんですけど、何回にも機会を作ってですね、尋ねられるんですけど、結局はっきりしたことがわからずじまいだった。で、その中で学校に対して不信を抱かれるようになって、学校側は何か問題を隠してるんじゃないのか、自分たちに都合の悪いことを伏せてるんじゃないか、でそれを明らかにしていくためには最終的には裁判しかないというところに行き着かれた、そういう経緯だったということです。
そして裁判を起こすとその損害賠償という、そういった言葉に変わってくると、周りとするとその本当のことが知りたいという思いよりも、お金で解決というような誤解も与えることがありますよね、
おっしゃる通りですね、そんなにお金が欲しかったのかとか、そういうようなことを言われたりする。これは本当にそういう、非難というかですね、批判、どれだけその説明をしても、いや本当のことが知りたい、あるいはその責任 の、 所在を明らかにしたい、一言謝ってほしい、そういった気持ちでおられるとしても、法的な約束事としては損害賠償を求めなければ、はい、そもそも裁判を起こせないということですね。
ここが何か納得いかないところですね。
そうですね、ご両親にとっても非常にジレンマ、はい、矛盾を抱えるということになるんだと思います。
みんなこう気持ちは お金じゃないって分かるんですけど、例えばそれがこう新聞に文字となって踊ったり、ニュースにそういった言葉が流れたりすると、それでよかったねとか、でも全然よくないですよね。それこそお子さんが戻ってくるわけでもないし、そう思うと、ただでも知りたい、何が起こったのか知りたいと思う気持ちは裁判にぶつけないと何も始まらないこともある、
そうですね。この事件の場合は特にご両親は最初から裁判を考えておられたというわけではなくて、学校側と交渉というか話し合いをされている中で、もうあとは裁判に訴えるしかないですよと向こうから言われているんですね、はい、学校側から言われて裁判しかないのかと思いながら裁判をされているということになると思います。そういう損害賠償ということで、確かにこういう事件の遺族の方に今までお話を伺ってきたんですけど、はい、もちろん多くの方がおっしゃるのは、亡くなったお子さん、あるいは亡くなったかけがえのないご家族の命が戻ってくるのであれば、もうそれ以外に何も欲しいものはない。しかしそれはできないわけですよね。その中で何ができるかというときに、きちんと責任の所在を明らかにする、あるいはその誰にどこに問題があったのか真実を知る、そのことによってご遺族自身もご自身の人生を進んでいくということになると思いますし、亡くなったお子さんやそのかけがえのないご家族に対してせめてものできることとして裁判を捉えてらっしゃる、そのあたり の, 裁判に対する意味付け、捉え方というのが周囲の人たちの、あ、損害賠償いくらいくらという話で捉えられるとですね、大きな溝、ギャップが生じてしまうということになるんだと思います。
実際そういった遺族の方とお会いしてお話を伺うときに、先生ご自身も大変こう複雑な思いといいますか、どこまでお話を伺っていいんだろうというような思いもおありかと思うんですけれども、今後自分のテーマにしていかなければいけないと思っているようなことはどういったことですか？
そうですね、今少しお話したこととも重なるんですけれども、やっぱりその裁判を起こしているご遺族、当事者の方たちの裁判に対する捉え方、意味付けということと、周囲の私たち、まあ、第三者の人のその裁判に対する理解、これにあまりにも大きな差が生じているので、その差をいかにして埋めていくのか、そのためにはこういう事件の当事者、遺族の方たちがどういう思いで裁判に臨んでいらっしゃるのか、そこにどんな意味を求めているのか、それをまず私がお話を伺って、できる限りこうお伝えをしていく、まあ、そのことによってまさに当事者の方たちとその周囲の第三者との間の理解の溝を埋めていく、そうしたことに少しでもお役に立てればということを課題として考えています。
社会の中での溝を埋めていくことであったり、法とのその橋渡しであったり、本当に大切な研究をなさっている先生ですが、今は飲酒運転事故というのも大変社会的にも取り上げられることが多くなってまいりましたが、先生が飲酒運転にまつわる事故とその責任問題を研究することになるきっかけですとか、また今後飲酒運転事故をなくすために必要な取り組みなど来週伺ってまいりたいと思います、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き法文学部総合政策学科小西良太准教授にお話を伺います。お楽しみに。